土屋
山根のアジャイルラジオ。
ね、
今日も始まりました。
始まりました。
なんかあるネタ。
ネタね。ネタね。
僕だ結局さ、はい、業務系の仕事やってると さ,、うん、さ手離れ仕事悪くないじゃないですか。あ、手離れ悪いじゃないですか、
うんうん、
1年とか普通に続くじゃないですか、
うんうんうん、
それはなくなるっちゅうねんなと思う。
ネタがうちは長くて3ヶ月。
あ、そうなんだ。じゃあネタいっぱい。じゃあどうぞどうぞネタどうぞ。
あのね、この間ちょっとお話聞きに行ってということで、う
ん、あるんじゃん、
うん、まあ、建築事務所さんやって、
うんうん、
でそこはもうすべ営業さんおるんですけどね、うん、営業さんの悩みを解決したいということで呼ばれたんですけども、うん、営業さんがみんな顧客情報ですね、
うん、
とか建築建てた後の写真とか図面とか、うん、それを全部個人が PC で管理してると、
うん、
Excel とか、
ダメよね、
あとファイルシステムで
、うん、ダメよね、
うん、だから以前のやつを引っ張り出そうと思うとすごい大変やと、
うん、
で担当の人が、
うん、
もし休んでたら、
うん、
その情報が引っ張ってこれない、
うん、
で共有できてないからデータベースにして
っ
ていう、うん、でただそれはその会社の中の一人だけなんですね、言ってるのが、
うん、
で社長にも一応直談判で、
うん、
これじゃダメやというのをお話しして、
うん、
じゃあちょっと進めてくれへんかと言われて、で私は今一番気にしてるのは現場の抵抗勢力。
うん、だってそれって営業さんからするとさ自分の武器やんね、
情報
って
ね、そうそう、
うん、公開したかないんじゃないの、うん、って思うことは
ですよね。
で嫌な考え方だけどね、
うん、
部分最適だけどね、
うん、社長からすると、うん、やっぱ会社に情報が残らないというのと同義なんで、
うんうん、
やっぱ共有して、
うん、
取れなかった案件が取れる可能性も出てくるわけじゃないですか、うん、クロスオーバーでね、
うん、
それやっぱやりたいなっていう、まあ、トップダウンの、会社やったらそれでポワンと行くんですけども、うん、やっぱ現場のねやっぱ理解を得るにはどうしたらええんかなっていうのをちょっと考えててですね、うん、
現場の
殺し文句なんかないですか。
現場のメリットも語らなきゃいけなくて
そうそうそう、
うん、殺し文句じゃないんですけど、
うん、
どう現場は何困ってんだろうね、
うん、
もう僕多分さっきの営業支援っていうとね、まずモバイルが真っ先に置かるわけですよ、
うん、
会社に戻らないと、
うんうん、
例えば決済できないとか、
うんうん、
会社に戻らないと情報を引き出せないとか、
うんうん
う
ん、
そういうのって営業さんからするとすいませんちょっと社に持ち帰ってって言わなきゃいけないんですよめんどくせえと思って。
確かにね、
うん、なんかある程度例えば小口決済とかだともう事後でいいようなものとかは、
うん、
会社に帰って例えば書類とか書かなくても、うん、モバイル使ってなんか軽く稟議とかを上げられるツールとか作っとけば、うん、そのまま直帰できたりするんじゃねえのとか思うことはないんですよね、
はい、
そういうのをすると、
うん、
営業さんはそれなりに喜んでくれるんじゃないのかなと思うんですけど、うん、今の話聞いてるとね、
うん、まあ、決済がどうなってるかっていうのはこの間のヒアリングでは出てこなかったんで、うん、まあ
それってもそういう人がやりたいこと
なん、うん、聞かないといけないね、うん、やっぱり、ね、他の
営業さんにね、そうそうそう、でだってたった一人がそうやりたいって言ってるものに対してそれなりにコストをかけるわけだから、
うんうん、
そのコストのリターンはあるんですかって話をしなきゃいけなくて、
多分ね、ファイルを探すの相当大変みたいで、写真とか図面が相当あるみたいですね、
うん、
一見こう建築なんて
建てた、だからそれはその人がそう思ってるだけであって、うん、他の人はそう思ってないかもしれないでしょ、うん、今の話で
他の人のやつを探すっていうことをやるとなるとまずほとんど不可
能。いやだからでもさ、それを言ってるのはその人だけなんだったら他の人は実は探せてるんじゃないのって思うし、
自分の分はね、
じゃあ人の分もなんで他の人から出てこないのだって、他の人は他の人だって他のものを探すの大変だって話が出てくるはずなのに、今土屋さんがおっしゃられたのって一人だけって言って
る、ね、その一人っていうのは外部から来た
人、うん、じゃあその人が単に暗黙知が足らないだけであって、聞けば、
うん、
なんか調べ方とか出てくんじゃねえのって思うんですよね
まあそのあたりはおいおい聞いていこうと思います、うん、はい、
なんか多分それで作っていっても、
うんうん、
他の人はうーんだと思うし、うん、
だから
なんか入力めんどくさく、ね、入力めんどくさくなっただけで、
う
ん、全然前の方が楽やったわってなるんじゃないのって思うから、
そうならないようにするためのなんか殺し文句を今考えてます、う
ん、なぜ一人しかそれを言ってないんですかという話の方が実は、
うんうん、
問題だと思うんですよね、うん、
他の人にもちょっと意見を聞いてみる、
うん、だって他の人だって、うん、他の人だって他の人の情報は当たるんでしょって思うし、他の人が一切その情報当たってなくって、その人しか他の情報人の情報当たってないんだったら、
うん、
逆にそれはなんでその人だけそれをやってるんですかという話だと思うから、
うんうん、なるほどね
なんかそれは やりたいことを言ってないんじゃないかという、本当に欲しいものはそれじゃないんじゃないかという気はしますよね。
ね、うん、昔からのやり方を
どっちが悪いかは分かんない、うん、話を紐解いていくと、実は他の人も困ってるんだけど、うん、それが常態化されていて、
うん、
困ってない認識かもしれないよね。
そうですね、それが当たり前な、
本当はこうなってたらいいのに、もしかすると引き出すとあるかもしれないですよね、うん、でもそれだったら後から入ってきた人よりは古い人の方が業務ノウハウ溜まってるはずだから、
うんうん、
多分そっちの方がいいアイデア出てきたりするんじゃないのとは
ですね、
うん、
まあちょっとまたヒアリングを重ねていこうと思います、う
ん、方がいいと思います目的にはね、
っていうぐらいなんですけどね。
じゃあ今回も
2連ちゃんでいきますか。
ちゃいます、はい、ちょっとネタ探してこんといかんね、
うん、なんかね、あのハガキとか
ハガキは毎回言ってるけど来ないんだよ ね。
どこへ送りゃええんやっていう話
ですけど、ツイッターでダイレクトメールとか、ね、あ、じゃあ、はい、あのハッシュタグつけてくれたりとか、はい、だからたまには来るじゃないですか、
うんうん、まさかりが
まさかりは、ね、
まではいかない、
うん、まだそこまで来ないな。はい、
アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたします。エクスピリアエクスピ、今も壁に飾ってる。
はい、じゃあ IP いきますね。
はい、
はい、バグ時の再現テストということで、はい、今日は76ページです。
はい、これアジャイル
ですよね。バグ時の再現ですと、それ普通にするんじゃないですかね。
うんとね、いや、まあ先に読んでいけばあれかな。もうちょっと読んでいきましょう。
わ、
はい、
かりました、はい、バグは新しいテストケース作成の引き金。
うん。
うん、別名なし。
うん、
ようやくバグを発見した後は修正だけでなく再現テストを書いてから修正する。
うん。
その結果修正漏れや再発を防ぐことができる。状況、予期せぬバグ括弧不具合が見つかり、直ちに修正しなければならない。問題、不具合が発見されたらその原因を突き止めて修正し再発を防がなければならない。
うん、
不具合を修正するためには原因を特定しなければならない。
うん、
原因を特定して修正した後には実際に不具合が修正されたかどうかの確認が必要になる。
うん
うん、再現手順が明らかになっていたとしても修正後の確認以降も再発していないことをチェックしなければならない。
うん、
うん、そうやな。フォース、不具合を修正する前に開発者の環境で実際に再現するかの確認が必要である。
うん、
うん、不具合を修正した後に再現手順が不具合、再現手順で不具合が発生しないことを確認したい。
はい、
うん、解決策、不具合を修正する前にまず不具合を再現させる自動テストケースを作成すること、また不具合の再現テストで確認した後修正してテストが成功するのを確認すること。
うん、
不具合の発生手順をテストケースにする場合にはその内容によってユニットレベル、インテグレーションレベル、受け入れテストレベルのいずれかでテストが失敗する自動テストケースを作成する。
うん、
このテストを不具合修正前に実行すると当然テストは失敗するはずである。うん、不具合の修正はこのテストケースを成功させるように行う。
うん、
この修正プロセスはテスト駆動開発で開発を進めるプロセスと等価になる。
そうですね、
不具合の、再現手順が不明確な場合は現象から原因を分析した後に不具合が発生する手順をテストケースとしてテストケースとして作成する。
うん、
これ不具合の再現手順が不明確な場合って
何を笑ってますか。
いや、そういうことって再現手順をどういう手順でやったかっていう再調査とかちゃんと再現できるような手順っていうのをまず確保してから
繰り込まない。だから確保できないって言ってるんですよ。
できない、
うん、
できない場合か、うん、たまに起こるとかそういうこと。
再現性がないって僕らは表現しますね。
あ、
見つけてないんですよ、どういう時に起こるか。
ああ、なんか知らんけど起こるみたいな。
たまに起こるとか、
たまに起こるとかか。
うん、
ああ、そのこと言ってんな。はいはい、不具合が発見されたらできるだけ早く修正する。 これ大事やと思うな。
とか、あたり、あの、文書にするまでもないですね、う
んうん。不具合が発見されてから修正されるまでの時間が長くなるほど関連する問題を引き起こしてしまう。
これはバグ時の再現テストとあんまり関係ないよね。
うん。
はい。
不具合を修正した後にはその発生原因の根本原因分析を行い、似たような問題を発生させないための、設計改善や不具合を組み込まないためのプロセス改善などにつなげること、日時ミーティングや振り返りでテーマを取り上げる、はい、不具合が誰でも修正できるように集団によるオーナーシップを実現しておく。
そうですね、
うん。バグを早期に検知するためにユニットテストの自動化、継続的インテグレーションは不可欠である。
僕ね、ここでユニットテストの継続的インテグレーションで見つかった不具合は、うん、バグとカウントしなくていいと思うんだよね。
バグ、うん、そうやな、うん、何ですか。
ね、はい、まず一番重要なことを、まあ、近いことは言ってるんだけど、
うん、
あの不具合を再現させるテストコードは、
うん、
最小限に抑えなきゃいけないので、
うん、
よくあのが A やって B やって C やって D やったらバグりますとかね、
うん、はいはいはいはい、
だ多分それってまだ原因特定できてない、
うんうんうんうん、
本当にそこまで複雑な手順じゃないと思うんで、
うんうん、
実際問題が起こってるのは何かを特定しないと
トリガーを見つけ出すと、
うん
うん、いうところが、
そうしないとあの、うん、なんで治ったかは分かりにくいんですよね、うんうん、でそれがすごく難しいのは事実ではあるんですが、
うんうん、
もっと、あと僕がすごく好きくないのは、あの似たような問題を次発生させないために改善をしなきゃいけないのは、
うん、
多分本質的にはその通りなんですけど、うん、その際改善にかけるコストと、うん、そのバグが発生する頻度の測りにかけた時ってどっちもコストなので、
うん、
あのなんだろう、これいいやって思ったものに関しては、うん、もう改善しなくていいと思うんですよね。しょうがないっていうのもあると思うんですよね。しょうがないものをあの次から入れないために何か改善をしようとすると、
うん、
言ってみれば余計な保険でコストを かけてることになる。そのコストは誰に跳ね返ってくるのっていうとお客さんなんですよね、
うん、
改善をしなきゃいけないかどうかも多分判断なんですよね、
うん、
こう書かれると常にあの次から改善しましょうっていう話になって、
うん、
まあ今の職場とかもそうだし過去もそうなんですけど、うん、なんかバグが出るとね次から出ないようにとかって言って、うん、対策をしろって言われるんですけど、うん、
でチェックシート作るでしょ。
でバグってそうチェックシート作るんでバグって基本的に認知の外にあるから起こるんですよね、
うん、
そんな気づいたら最初かせえへんわ
って。そうそうそうそう。
で認知の外を探るために何をしなきゃいけないかって単にテスト網羅性が、
うん、
あげましょうって言ってるだけでむちゃくちゃコストかかるんですよね、
うん、
でそれを常にやりましょうって言うんですよね、うん、アジャイルクラスなんか絶対できないんで
そうですよね。チェックシートどんどん増えてって物はあるのになかなか出荷できないっていう状況になって、
だから、
うん、
あの僕はもうだからアジャイルに変わったから、うん、品質の考え方は変えた方がいいと思っていて、
うん、
バグが多いか少ないかではなくって、うん、バグが出てからバグが治るまでの感覚で、
うん、時間との掛け算かな、うん、被害と
そう、
うん、
被害はその通りですね、うん、あの壊しちゃいけないものを壊しちゃうっていうのはそれはそれなりにやばいから、うん、そういうところはちゃんとテストしなきゃいけないねと思うし、うん、これはあかんわ再発防止せんとっていう、うん、よくあるのはやっぱデータの喪失、あの喪失系とかね、
うん、
そういうのはあの当然対策しなきゃいけないですけど、
うん、
多少レイアウトが崩れるとかね、
うん、
どうでもいいわ、まあどうでもいいっていうと語弊がありますけど、
うん、
あの業務上インパクトがないわけですよ、
うん、
ですぐ直せばいいわけですよ、すぐ直るなら、うん、って思っちゃうと、それに対して、うん、あの再発防止策を取るコストをかけるかどうかは実はお客さん判断なんですよね、
うんうん、似たような問題が発生した時の対処が早いよね似たような問題が出た時って
早いけど、でも多分似たような問題が出るって設計おかしいのはおかしい
ねおかしいよね、
うん、
そう
僕だからそこっていつもだからインパクトが大きいか、
うん、
よくチームに言ってるのは自分で勝ち終わるって思ったかどうかなんですよ、
うんうん、
勝ち終わると思ったら改善して、
うんうんうん、
勝ち悪いんだろうだっ て、うんうん、かっこよくなりたいんだから改善しましょうよって思うし、うん、あとはもう本当にデータ損失とかデータ破壊とかは問答無用で、
うん、
ちょっとやばいよねっていう話はするけど、それ以外は正直ねどっちでもいいんですよ、
うん、
僕は、
うん、
それよりは早く治らなかったことに対して早く発見するではなくって、うん、発見からあの回収までがどれだけ早く、
うん
かどうかで語ればいいと思うんですよね、うん、こっちは。
それやろうと思うとやっぱり集団によるオーナーシップとか、
あの日々のリファクタリングとか、うん、テストとかはちゃんと書いてないと、うん、あの治ったはいいがデグレードするとかね、
やっぱそのあたりで聞いてくると、うん、まあだから、アジャイルのそういうプラクティスを使うことで、うん、そういうメリットが出てくる、うん、
でもこれしない人いるんだよね、バグ時の再現テスト書かなくて、テスト赤にしてから直すっていう、
うん、なるほどね、テスト、うん、いやでも再現、うん、するよな、
土屋さんが言われてるのは、うん、多分緩い形で再現するようになって分かってでやって、うん、分かって直して、うん、もう一遍その手順やってみる、うん、だと思うんですけど、うん、
ややこしいのか。
いや違う、あのそれってあの範囲がでかいんですよ。で多分あちこち直しながらなんだかんだ動いたっていう状況になるから、うん、本当に悪かったのどこっていうのをやろうとすると、うん、多分単体テスト、ユニットテストレベルの方がいいんですよね、う
んうんうん、はいはい。じゃあ続いていきますね、
はい、
留意点。ユニットテストをはじめとするテストの自動化に取り組んでいないとバグの再現テストを繰り返し実行することは難しい、
はい、
うん、該当のバグを起こさないことは確認できるが副作用、今まで正常に動作していた機能が使えなくなるがないことを保証することはできない、はい、対応策として自動化された回帰テストを検討するのが良い、はい、過去のだからねテストケースがちゃんと通るっていうことも大事ですね。
あと多分ねこの手のバグ再現時の自動テストって、うん、あの時間が経つとノイズになる可能性があるんです、
うんうんう
ん、なんでそのテストやってるかわからんみたいな
はいはい、
なんかすごいなんだろう全然文脈意識するにポコンって出てくるから、うんうん、だからある程度時間経ったら、うん、僕はそんなテストは消してもいいと、
う
ん、
なるほど、ほう、
消すかもうちょっとだから全テスト全体を見直して、うん、もっと見通しがいいようなテストで、うん、なんとか保管できる形に直していかないと、うん、バグが出るたびそのバグの再現テストばっかり書いていって、うん、何テストしたかったんだっけっていう、
うんうんうんうん、
で今度それがリファクタリングの邪魔をしたりするんですよね。
ああ、
余計なテストってリファクタリングを阻害するので、
うん、
テストもリファクタリングをしなきゃいけない。でその時に多分この手のバグはそれなりに邪魔になることがある。
お、はい、続き、効果、不具合に対応したことを保証できる、テスト駆動開発と同じ手順で、不具合に対応できる、不具合に対応した後にリファクタリングする際の助けになる、
うん、
逆のこと言ってない、
まあ、もうその時点ではいいんですよ、
うんうんうん、
だから時間が経つとって僕は言ったと思うんですけど、うんうんうん、はい、
なるほど、はい、
だって
だってまあこれアジャイルなんかなっていう、
うん
うん、まあまああのやり方が再現テストのやり方がまあ TDD なり、
うん、
そういうやり方でやりましょう。
これはまあねバグの原因を特定するまでコードを触るなっていうことですね、
うんうん、
なんか適当になんかぐにゃぐにゃ直してたら直りましたとかね、
う
ん
う
ん、
あそれはダメやね
あのだこの時あのだ再現手順が不明確な場合とかって、うん、なんか触りたがるわけですよ。
あ
ここかなここかなあダメだったここかなダメだったとかね、もうやめてとか、
はいはい、
あの探索的にバグ直すのは、
うん、そうですね、
うん、やってもいいけど、はい、一旦リバートしてって思うね、
うん、
やったこと
なんていうのかな、ちょっとあの試しにやってみるっていうならいいけど、うん、本筋のやつはあんま変えてほしくないですね、うん、はいはい。で次も行きますか。
10分しかないけどまあ、はい、行っちゃおうか。
はい、はい、紙手書きツール、
はい、
字を書いたり、絵を描いたり貼ったり剥がしたり自由自在別名紙付箋情報カードホワイトボード
もう何があるんだかって感じ、
う
ん、
もうはい、ようやく、
はい、
チームの中で何かを議論したり共有したりする場合は、付箋やホワイトボードを十分に活用しよう、
はい、
状況、アジャイル型開発においてチームは原則として同じ場所に集まって仕事をしている、
はい、
対面でのコミュニケーションが重視されており直接の対話が行われる、
はい、
チームの中ではウィキシステムやチケット管理システム、また表計算ソフトといったさまざまな情報共有のためのシステムやツールが使われている、
うん
うん、問題、同じ場所で作業をするチームの間で情報共有やアイデア出しのためにはどんなツールを用いればよいのだろうか、うん、フォース、ソフトウェアシステムによる、情報共有は情報の整理が便利であるが見に行く手間があるため即座のフィードバックは得にくい、
はい、
ソフトウェアシステム上でブレインストーミングなどの同時に発言をまとめようとすると、キーボードを手にしている人しか入力することができない、
うんうん、何言ってるか分かんないですけど、ね、
うん、 解決策、付箋、情報カード、模造紙、ホワイトボードを使ってチームの間で共有すべき情報を全員で同時に書き出す。チームが常に目にする壁やホワイトボードに貼り出しておき情報を共有する、
はい、
付箋を用いる場合は企画から開発、レビュー、振り返り、運用に至るまで幅広い、
うん、
例えば企画段階でも画面遷移とその画面の簡単なスケッチを付箋で表すことによってその場にいる人たちの認識合わせに寄与する。付箋の使い方は様々である。看板やタスクボードを表す方法、タスクボードで用いる方法、その他マイルストーンや、連絡事項の掲載など、枚挙に糸まがない、
はい、
付箋は一瞬で共有でき、変更や修正を行いやすいなどの特性を持つためイテレーションで行うタスク、休暇取得などの短期情報の管理など短期的で流動的な状況を把握する場面で用いられることが多い。
本当か？
一方、長期的なプロジェクトの状態やリリース計画、WBS などの管理は電子媒体で外部組織と共有する方が良い。上記の特性から付箋はオンサイト顧客など対面でのコミュニケーションを強調するアジャイル型開発に適用しやすいツールである。そうなのか。情報カードは付箋とは違い粘着力はないが紙が厚いためユーザーストーリーのように長期的に貼り出す情報を書き出しておくのに向いている。またはテーブルの上で重ねる、並べる、並び替えるをするといった用途に向いている、
うん、そうですね、
うん、軽量なオブジェクト思考のモデリング手法である CRC カードでは情報カードにクラス、責務、協調クラスを記述して机や壁の上に並べてモデリングを行う、
うん
うん、情報カードを、貼り出す場合は別途再剥離可能な粘着剤やマスキングテープを使用する必要がある。模造紙は直接何かを描く、あるいは付箋などを貼る台紙として使われる。また壁に直接何かを貼るのではなく模造紙に貼ったものを壁に貼ることによって模造紙を壁から剥がすことで貼り出した掲示物を持ち運び可能にすることもできる。ホワイトボードは何度も書き直しできる便利なツールである。ミーティング時に一人あるいは複数人で同時に絵、文を書きながら議論をすることで描いた内容がそのままミーティングの、議事のログになる。また軽量な設計セッションをホワイトボードに描きながら行うことで設計作業と同時に関係者間での、意識共有が促進できる、
はい、
うん、ホワイトボードは手軽に描けるツールであるが描いた内容を映像化しておきたい、あるいは長期間掲示しておきたい場合には写真あるいはコピーをして別途保存する。ホワイトボードは常に消して新たに描くことができる状態にしておくのが望ましい。共通の部屋は紙、手書きツールを有効に用いる前提となる。振り返りやリリース計画ミーティング、イテレーション計画ミーティングでは付箋やホワイトボードは広く使われている、
はい、
看板、タスクボードはソフトウェアシステムで使う前にまず紙、手書きツールで実現してみると自分たちなりの工夫がしやすい、
はい、
CRC カードやホワイトボードを用いて議論しながら設計を行うことでシンプルデザインの助けになる、うん、そうなの？
なんか引っかかる？
シンプルになんの？ほんまに
言いたいことは分かった。それはツールの問題じゃないでしょ
う。そうそうそうそう、
はい、
はい、
まあ、あの複雑なものを書きたくない、
ね、あ、なるほどね、
うん、っていうことだと思います。はい、
はい、バーンダウンチャートは、表計算ソフトで計算させて、グラフを作成することもできるがあえて紙を貼りチームで計算しながら線を書き込むことで状況の共有を促進させることができる。
はい、さあどうでしょう、ここまで。
ここまで
学者さんニコニコしながら喋ってたよね。
なんかそうなんかな、そうやろうなと思いながら読んでたんですけど、分厚いカード使います？
インデックスカード？僕はあんまり使わないですね。
ですね。私もね、結構ね、裏紙とかね使うんですよ。
いいし、それはまあ別に。
でね、なんでかって言ったら、あのボロボロになってくるんですよ、長期間置いといて。
それは前聞きました。ボロボロになって捨てれるんですよ、
ね。そうそうそう、はい、 だから時間のなんていうの経過っていうのが情報の鮮度っていうのが分かるんで、
だからそれはいいんですって、うん、だって情報カードは付箋と違い、うん、なな長期的に張り出す情報はと言ってるんだから、うん、ここはだから、
ね、
目的がだから違うから、ね、それはそれでいいと思うんですけど、うう、でも上で長期的なプロジェクトでは電子媒体のがいいって言ってるんだから電子媒体なんじゃねえのと思うことはないですね。
うん、なんか私情報カードであんま使う、うん、なんか研修で使ったぐらいで、うん、
で僕 CRC カードに関してはね、うん、あの付箋紙の方が実は好きで、
うん、
付箋紙貼って付箋紙って例えばクラス名だけ書いといて、はいはい、関連線はホワイトボードでペタペタ貼っていくと、
は
い、あの剥がしたり線書き直したりするのが楽なんですけど、
楽ですね、
はい、情報カード貼れないんで、うん、あのどうしても模造紙とかの上に線書いちゃうんで、うん、線次消せなくなるんですよねっていう、う
ん、そうですね、うん、あのクラス設計するときはあのやっぱクラスの位置をね、うん、やっぱ移動させて線引きやすくしたりとか ね、
で多分破りしてるはずなんで、うん、設計の時ってあの間違ってるとかいろいろあるんで、うん、その時に多分情報カードはね破り捨てぬくいんで実は設計セッションにはで決まったものを、うん、あのインデックスか情報カードに貼るのはいいかなと思うんですけど、多分そこまでは僕ホワイトボードとか付箋紙とかを使った方が捨てれるんですね。やっぱどこまで行ってもあの初期の設計セッションってどこまで捨てれるかだから、
うん、
捨てやすくしないとめんどくさいですよね。特にこの後のマスキングテープを貼ってとか、うん、いやもうやだよ絶対って思ったもんこれやだわと思って、
うん、そこまでせえへんな、
うんうん、選手でね休暇取得とかはね別に僕はしたことないけどね。
休暇取得ってなんで出てきたんやろここで、
うん、
なんか全然違うような話のような気がしてて、う
ん、まあホワイトボードあの、うん、めんどくさいのは嫌だからホワイトボードに書いたりとかはするけど、
うん、
選手には貼ってないなあんまり。
なんかびっくりするよね、タスクカードで休暇っていうの
がタスクカードというのは付箋紙だから、ね、
付箋紙か付箋紙か、
うん、
付箋紙の色とか気にします？
あ、昔してたよ、ねうん、昔してたけどなんだかんだ言ってその色、うん、あのね、うん、ストーリーは赤で、うん、タスクは緑とかってやると、
ねやね、
タスクカードのがだんだん多いから緑ボンボンなくなっていくけど、
はいはいはい、
赤むちゃくちゃ
残ってると
あんまりね意識逆に言うともしなくなったな。
しなくなった、
うん、なんか僕はあのちっちゃいからだと思います。チームがあくまで大きくなると、うん、多分その 色の感覚色のまばら具合とかで状況が分かるっていうメリットはすごくあるんですよね。
だからあのなんていうかなそのストーリーの重さによって色を変えてみたりとかねそんなをいろいろ実験したりしてましたね昔は、うん、
してめんどくさ
めんどくさそうなんですよ結局
なんか
でどんどん私なんかプロジェクト自体がちっちゃいのばっかりになってくるから、うん、そこまでしなくなってきたんですね。
なんかそっちやっちゃうとね、うん、そっちの方に目がいっちゃうんですよね、
うん、
綺麗になんか看板を使いましょうとか、
うん、それはもうなんていうかな仕事を進める上のツールやからね、
うん、
別にまあ
でここに書いてある最近難しくなったなと思うのは、うん、コンプライアンスうるさくなってホワイトボード写真撮れなくなってる職場とか多い。
写真撮れないんですか？
持ちこなスマホとか持ち込み禁止のとことかはたまにあるから、はいはい、そういうところは辛いよね、うんうん、
なんかその壁に張り出すのもあかんとか言って段ボールに貼ったりとかしてる、
はいはい、
と聞いたことあります、
ね、ホワイトボードに布かけてるとかはありましたね。
あ
のクリーンディスクポリシー、まあ、ここも消しとくのがいいとは言ってますけど、うん、多分目的は違うんですよね、
うん、ホログラムみたいなんでね、うん、わーんと、
まあ、実はホワイトボード便利なんですけど何気にコンプライアンスに引っかかるところが、あとはなんだかんだ最近プロジェクターも安価になってきたので、
うん、
プロジェクターに移していろいろパワポとかアスターとかでラフスケッチとかすることも増えてきたので、
うんうん、
もう手書きじゃなきゃダメっていう時代でもだんだん逆に言うと、
うん、
なくなってきてもいますよね。
うちもアスターで同じモニター見ながら作ったりとかしますね、
うんうんうん、アジャイルラジオ
続きますね。留意点、
はい、
付箋などを貼り出す場所を確保することが重要になる、
うん、
部屋を該当チームや関係者のみで、プロジェクトルームとして使用できる場合は、壁を全面使うことができる。壁がキャビネットなどに、占有され貼り出す場所がない場合は他部署との調整の上可能ならばそれらの備品を移動し場所を確保する、うん、壁がない場合は可動式のホワイトボードや直立する指示体のイーゼルなどを用いて付箋を貼る場所を確保することもできる。
できますね、
うん、外部の人が覗くことができるような物理的セキュリティの問題がある場合は壁面や、可動式ホワイトボードなどを活用できないため A4 サイズの折りたたみフォルダーに付箋を貼って、小さいながらも場所を確保するやってる人いましたね。付箋などの内容を、編集可能なデータ化 したい場合には別途手入力などの手間がかかるため、データとして再入力する価値が本当にあるかを事前に見極めること。
あのポストイット出してる 3M さんが重いアプリケーションを作ってて、
うん、
あの iPhone は多分 Android も出てると思うんですけど、うん、付箋紙ペタペタ貼ってる写真を撮ったら、
はい、
そこから付箋紙情報を切り出してくれる、
ほうほうほう、
あの文字化はされないけど、
うんうんうん、
それでその付箋紙をこうやって移動させたり、
う
ん、画像の中にここに付箋紙がありますねっていう認識をさせてくれて、付箋紙を後から並べ替えたりとか
電子的に、
うん、
できるの。
それをまた画像として保存してみんなでシェアできるっていうツールは出てます、
ね、面白いですね。
まだ使いこなせてないけど、
おまた後で見てみます、はい。コンプライアンスの都合でオフィスに、誰でも見えるような情報を貼り出してはいけない現場も存在する。
残念ですね。
残念ですね。はい。効果、チームは現在の状況をいつでも見ることができる。さまざまな変更や修正を素早く他の人に伝え説明でき、誤解や行き違いの発生を防ぐ。付箋を使わない場合は管理ツール上の情報と現状との差異が発生していたが、付箋を使うことによって最新の状況が表現できる。そうなのかな。はい。紙、手書きツールは柔軟であるため、現場の創意工夫を活かしやすい、
うんうん。
ただし分散拠点で利用しようとするのは難しい。
そうですね。
うん、最新の状況が表現できる。
なんか、うん、いつも思うんだけど、
うん、
この資料ってツールに過剰な期待をしてますよね、
うん、
ツールで改善するとは思えないことがツールを使うとあたかも改善するように書いてありますけど、うん、
まあ完全、うん、使いようでしょうね、
うんうん、多分理由を書かないからなんですよね。なぜ管理ツール上で、うん、管理してたら、
うん、
あの現状と合わないのか、
うん、
でそれがなぜ付箋紙を使うことによって合うの か、
うん、
のかそこが多分ね、なんか、うん、そこの行間が埋まってないから、
うん、
なんか僕ら天の弱だから、うん、マジでって思っちゃうよね
そうですね。
ツールの問題じゃない気がするんです
よ。付箋をね、もういつも左手に持ってね、うん、右にペンを持った状態で仕事をするっていうんであれば、
うん、
多分最新の状況の表現はしやすいと思う。
一つは見に行かなきゃいけないとか、ファイルを開かなきゃいけないっていう一手間があるからっていうのは確かにそうなんですけど、うんうんうん、じゃあこっちの付箋紙だったら、
うん、
付箋紙書き換えなきゃいけない手間は一緒だから、
うん、
合ってないからって言って別に頻繁に直すかどうかは別問題だからね、う
ん、で案外ね遠くから見えないんですよね内容が。
見えるように書きましょう太いペンを買いましょうとか、ね、
うん、なんかやっぱそこへ行ってやっぱ見ないといけなかったり、
はい、すごく重要なことを言わなければいけないと思います。ここに書いてないことで。
何でしょう。
書けないホワイトボード弁はさっさと捨てなさい。
はいはい捨てますね
さっさと、はい、むちゃくちゃのさここにさこう並んでるんだけど、
はいはいはいはい、
あの下の置くとこに並んでる、
はいはい、
どれも書けなくてさ、うん、なんかもう2本目とか書けないのが来るとさ、うん、もう投げ捨てたくなるんだけど、
うんうん、私もバンバン捨ててますよ
もうイライラマックスなんで捨ててください、
はい、それがマイペンを持つかマイペン持ってますからね最近、
うん、なるほどね
授業では。
なるほどね、はい、そう、あとはここコンプライアンスですよね。このコンプライアンスとはなかなか戦いにくいんで。
そうですね、
うん、
でもなんか情報が漏れるってそこかなっていう気もするんか。
そういうこと考えないのがコンプライアンス決める人たちなんです、は
い、そうかいろいろ事件を見ててね、その開発現場から漏れちゃったみたいな。
プライバシーマークとかも、うん、まあそうなんですけどあの ISMS とかもそうなんですけど、うんうん、コンプライアンスを決める人がそのコンプライアンスに沿って仕事をするわけではないから、
うん、
あの人たちはそのコンプライアンスのマニュアルに沿って何か事故が起こった時に、
うん、
まあ、責任というか叱責されるから、
うんうんうん、
もうなるべく事故が起こらないように起こらないように作業が増えようが増えまいが知ったこっちゃないわけですよ、うん、言い方悪く言えば、うん、彼らにとってはね、そこが作業しにくくなったから、
うん、
それで損害被ったからお前んとこの ボーナス削るぞってないわけですから、うん、でも情報漏洩とか起こしたら、うん、お前はどんなマニュアル作ってんだ、うん、緊急やっていう話はあるかもしれないから、うん、
保身のために
どんどんどんどん手順は重くなっていくんですよね、はいはいはい、コンプライアンスはだから本当に現場の人と決めないと、
うん、
っていうのはあって、まあ、コーディング標準の話と一緒、標準もだから嫌いなのはそういうところなんですよね。コーディング標準決めた人はコード書かないんですよって思う。
ああ。いや、だから私は、現場で決めようという
のが。そうそうそうそう。
第三世
です。コンプライアンスもだ現場で決めるならいいですよ。
うんうん。そうですね。うん、
どうもね、みんな作業を増やしたがるんですよね、
う
ん。
他の人を入れないっていう選択じゃないですかね。
他の人が、だからそこ
は。こういうなとことか。
よくある昔流行ってたじゃないですか、オープンスペースとかで、
はいはい
はいはい、もう席がないとか、
うん、個人ああはいはいはい、そういった時には困るということか、
そこになんかホワイトボードにね業務仕様とか書いてたりすると、
うん、
嫌がるところはあるでしょうね、うん、と思うんですけどね、
まあそれももう一度ね場所を見直して本当にそういう状況になるのか考えてやって、うん、効率化を練った方がいいのかな、うん、はい、
今回は
今回もね、
はい、
はい、
そんな感じでネタちょっとちゃんと探そうね。
まあでもこれに助けられてるところもあって、
そうだね、
うん、いやこういうのをきっかけにいろいろ話を広げていく方も面白いですよね、う
ん、これここでちょっとまた勉強したもんねみたいな感じがあるからね、
うん、はい、はい、ということで今日はこの辺で、はい、
また次回
さよなら、
さよなら、
アジャイルラジオ、この時間はスピナッツパワーとラフダイヤモンドの
音で
お送りいたしました。
だけど僕は知らない。